まあ、昨日のイベントはですね、なんか iPhone 5C と 5S だけだったんで、結構。
全部予定通りだったよね。
うん、ほとんどリークした以外のものは出てこなかったんで、
うん、
まあ予想通りっていう感じなんですけど。う
ん、とりあえずゴールドかな。
買うのが？
実物見てみないとわかんないけど。
うん。
え、8個は買うの？
ね、うちの奥さん用には買おうかな。子供用にも。
子供用は 5C ですか？
子供用は、いやー、うん、どうしようかな。奥さん用に 5S にして、子供はそのまんまでもいいかな。
うん。
うん。スペースブラックって名前がいいよね。
スペースグレーでしょ。
あ、そうか。
名前間違えてるじゃん。
あれってな、黒の色がちょっとグレーっぽくなってるっていう。
あ、本当に変わったの？なんか見た目でよくわかんないんだけど。
ね。
まあ iPhone 5 の時もね、ちょっと真っ黒ではなかったけど。
そうそう、ちょっとグラファイトっぽい背中だから、
うん、
違うのかちょっと分かんなかった。
うん、
iPhone 5C なんですけど、
うん、
結構大方の予想は 5C、まあカラーになるっていうのはまあ分かっておいたけど、こうプラスチックで安くなって、こう、うん、キャリアのサブシダイズじゃないアンロックとかのマーケットでも200-300ドルとかで買えるようなものになるような予想もあったんですけど、うんうん、全くそうじゃなかったですね。
確かにね。結局コンタクトありで、ちょっとだけ安いっていうぐらいか。
結局その、普段だと前の年のモデルが100ドルオフとかで、出る感じなんで、もし 5C がなければ、
うん、
4S が、そうですね。4S が今無料で、5が多分100ドル落ちだから、16ギガの99ドル。
うん。
契約ありで。だったはずなので、それが単純に 5C に置き換わっただけっていう感じですよね。
うん。
確かに。
これは、その、多分マージン対策じゃないかという気がしていて、
うん。
日本のマーケットだとその一番上位機種が、よく売れるっていう、まあ日本の方が特殊だと思うんだけども、例えばアメリカ市場とか、まあ世界各国、日本以外では、安い端末はかなり売れるっていう実態があるよね。
うん、
で、それで、その、例えば、その1世代落ちした機種が売れすぎるっていう問題を抱えていて、
うん、
で、例えばゲーム機とかだと、そのライフタイムが、ライフタイムサイクルが8年とか9年あるんで、その間にマイナーチェンジをどんどん繰り返して原価をガンガン安くしていくんだけども、
うん、
スマートフォンだとライフサイクルが1年くらいしかないんで、そんなに原価が安くできないと、
うん。
で、原価が安くないのに安売りしなくちゃいけないんで、マージンが下がるっていう問題があって、それに対する答えとして、その、原価安いモデルを出すっていうことにしたんじゃないのかな。
ああ、そういうことか。
だから結局5と中身はほとんど同じで、外をちょっとプラスチックにして、まあカメラがちょっと性能が若干良くなったみたいなことは言ってたけど、基本的にはまあ同じ感じだもんね。
うん。
それで言うと利益率はむしろ 5C の方が高いってこと？
そうそうそう。5C の方が原価は相当安いはずなんで、そうするとそのマージンが上がって株主的にはすごく嬉しいと。
アップルこれ以上上げるって大変だね。
でもやっぱりその安いモデルを出してやるのは、シェアを狙ったりするのはアップルっぽくないみたいな話を前回のポッドキャストでも言ってたんですけど、うん、やっぱりそういうことはしなかったってことだよね。
うん、
まあそうだよね。
まあ、我々は安売りはしないと。
うん。
で、マージンは、ハイマージンの機種として 5C を出すというのが、彼らなりの答えっていうことですかね。
だか結構こう、僕らの身近なサークルのとこばっかり見てると、毎年一番いい、新しいものを毎年買い替えるみたいな人が多いから、それが当たり前のように感じるんだけど、やっぱ、1年前で100ドル安いとかっていうのを買う人は結構大きいってことだよね。
そうそう。うちの奥さんもまだ 4S 使ってるし、子供も 4S 使ってるし、うん、まあ、あと Android がこれだけ売れてるっていうのも、まあ、そういうことなんじゃないかなっていう。
まあ、価格へのそのセンシティビティはやっぱり高いよね。
うん。
その100ドル、200ドルのものの商売っていうのは。
そう、50ドル下がるだけで爆発的に売れすぎるっていうね。
それってアメリカとかそのサブシダイズしたところの話なのかな。例えばカナダとか UK とかの値段表を見ると基本的にそのアンロックで売ってるのが基本なので、例えば 5S と 5C 比較しても 5S が650とかで 5C が550とかなので、なんかあんまり差がないような気がするんだけど。
確かに。
これはどうなのかな。その iPhone4 を今売ってるってのがまず謎なんだけども、
うん、
多分ゆくゆくは iPhone4 をディスコンにして 5C をもうちょっと下げるんじゃないかなっていう気がちょっとしなくもないかなっていう。
うん。4S?
あ、そう、4S を。4S をディスコンにして 5C をもっと値段下げるんじゃないかな。
それは来年を待つ前にってこと？
どうかな。
あれ、5C ってさ、あの CPU は新しくなったんだっけ？なってない？
iPhone5 相当だね。A6 だと思う。
ああ、そういうことか。だからまあ、下がるペースは早いってことだよね。そっちの方が。原価が。だってまだ A8 とか全然でしょ。これからのものだから、すごくぶどまりも悪いだろうし、
う
ん、すごく単価が高いから、
そうだ
よね、なかなか下がってこないよね、うん、やっぱり。多分、その 5C はこなれていく速度がずっと速いよね。今でもすでにまあ利益率は高いんだけど、さらに利益率高くなる速度も速いって感じだよね。うん、
まあ、さっきの話だと結局そういうふうに、こう、生産コストが下げられていくペースが1年だと足りないっていうことなんもあるんじゃないですか。
うんなるほど。
まあ、だから1年でこう、買い替えるっていうのがそもそももう、
そういう
時期ではないっていうこともあるのかなと。
その割には結構突っ走ったスペックの上げ方してるよね、5S は。
5S のスペックはすごいよね。うん、
ちょっとやりすぎじゃない？
ね。
そう、だからホームページ、Apple のホームページ行くと、まず最初に出てくるのが 5C じゃないですか。
ああ、確かにね。
だから今までの、その宣伝の仕方だと、まあ、去年の型落ちモデルが100ドルオフで買えますよみたいなイメージだったけど、
うんうんうん、
もう Apple Store とかに多分行ったら両方こうバーンって 5C、5S っていう風に売ると思うんで、
確かに。
なんか新しく買い替える人が、こう、うん、いやちょっと、あまりこう、最新のやつはいらないから100ドルでいいやみたいなちょっとこう、そういう意味じゃなくて、なんか2つ選択肢があって、私は安い方を選ぶみたいな。
まあ、
そういう、こう、ポジティブな。
MacBook Pro と、
そうそうそう。
みたいな。
そうね、確かに。
そういう戦略っぽいですよね。
うん、そんな印象は受けるね。
だから、こう、ギークの人とかで、こう、スペックだけ見る人は、なんか、5と一緒じゃんって。で、さらにフラシックになって、ちょっと安物になった感があるとか言ってるけど、多分、Apple 的に、そのマーケティング的なメッセージとしてはそうじゃないってことです
。そのうちじゃあ iPhone なんか6 Pro とかなったりしてね。S の代わりに。
そう、なんかグルーバーのブログにもそんな書いてあって、なんか 5S はなんかもう5 iPhone Pro だみたいな。
おー、
う
んうん。
レティナ Pro みたいな感じ？ MacBook の。
はいはいはいはい。
まあ、で 5C どんどん買ってくださいと。原価も安いんでもうおすすめですよと。
うん。
だからつまり 5C の方がメインストリームってことだよね。これからの Apple にとっては。
うん。
完全に、
うんうん。
だからあくまでそのトップエンドの方はもうフラッグシップっていうか、あんま売れなくてもいいけど、その、なんていうの、テクノロジー的にリードするものっていう位置づけに変わっていくと。
そんな印象があるよね。なんか、うん、そのタグラインもさ、なんか、フォワードシンキングフォンとか、
うん、
なんか、
うん、
要は、まあ、まだちょっと早いかもしれないスペックを入れてみましたみたいなメッセージがちょっと込められてる感じがあるんだけど。
確かに。
まあ、ただ 5S は 5S 自体でかなり魅力的であるんで、まあ、日本とかアメリカのプレミアムカスタマー向けにはだいぶ売れるんじゃないかな。
うん。ただやっぱその生産コストも高いし、あんまりこう、出荷台数が伸びていかなそうなイメージがあります。なんかその、発売も、オーダーは、C の方はもう今週末から開始するけど、5S は並んで買え的な感じですよね。
うん。多分そんなに作れてないんじゃないかっていう
純粋に部品が足りてないとかね、
うん、
そうか。アップルって結構その自分の尻尾を自分で食うみたいなところがあってさ、その昔から Mac とかやってたのに自分たちで iPad とか出して Mac の売れ行き下がるのを許容するみたいな、なんかそういうところがあるじゃない、うんうん、なんかある意味今回のその5の次にその S と C でこうブランチしたっていうかフォークしたっていう で、その戦略の背景にあるのは多分もうハイエンドは食ってもいいっていう判断があるような気がするんだよね。その上のライン、
うんうん、
ハイエンドラインはもう売れ行き落ちても構わないけど、その下のラインでしっかりちゃんとやっていくみたいなところが、
うんうん
うん、でも結局 5C の方が利益率高いんだったらそれはどっちにしても美味しい話なんだけど、
まあ基本的にアップルはカニバルの上等というか、うん、他のメーカーに食われるくらいだったら、
ね、そうそうそうそう、
カニバル
自分の尻尾は自分で食うっていう感覚だよね。
うん、
うん、それは非常に面白いユニークな会社というか、他はなんかあんまりできないねそういうこと。
まあ基本そうですね。5C のちょっと、まとめてみると、でもあんまりもう変化がないんで言うことないんですけど、うん、なんかケースがちょっと気持ち悪い感じ。
あのブツブツ。
あの穴開いてるの？
うん。
うん、大根おろしみたいですね。
あれは何なんですかね。
ちょっとなんか、まあ、実物見てみないと分かんないけど、シリコンなんでしょあれ。多分ピタってくっつく感じだよね。
うん、5C のケースと 5S のケースは全然こう。
全然違うよね。うん、
質感も違うような感じが書いてありましたね。
うん。5S は革でしょだって。
そうそうそう。
ね、
値段もちょっと高いし。日本人にはあのちょっとハスコラみたいな、
ああハスコラっぽいよね。あれちょっと
あれはあれでかっこいいような気がしたけど。
そう本当かよ本当かよ。でもあのプラスチック意外と良かったよ、見た目なんかツヤっと、すごい安っぽくなるのかと思ったけど、結構よく、うん、いい感じじゃない。
ああの本体の
そうそうそう 5C のね、
まあプラスチック自体は昔のね4の前の
3GS とか
もそうですよね。 3G
とかの時がそうだ、うん、なんか悪くないんだよなそういう意味では。
なんかジョニー・アイブのアンアポロジェティカリープラスティックっていう意味がよくわかんない、なんかいろんなこう
副詞恥ずかしげもなくみたいな
形容詞をこう増やしていくけど、うん、よくわかんなかったよね、
う
ん、
確かに。もうなんか本当は恥ずかしいんだけど、なんかうん、いやこれは分かってやってんだよみたいなアピールだよ、
うん、
ジョニー的にはなんかあんまり認めたくない感じだった。
5S と C の S と C が小文字になったっていうのは
あ、確かに
あるんですけどね。いやなんか僕が思ったのはこれ全然違うとかもしれないですけど、 5S っていう S を大文字で書いていろんなフォントで表示するとなんか結構似てるから、
5にね、
そう5と S 形似ててすごい紛らわしいというか読みづらいんですよね。
はいはいはい。
だからっていうのが一つと、あともし小文字にしたときに iPhone5 をもしキープしてたら iPhone5 っていうのと iPhone5SS 小文字っていうのが同時にこうショップにあると、こう英語的には iPhone5 の複数形なのか iPhone5S なのかが分かんないかなって思ったんですよ。
5s っていうかな。
いやなんかねあるよたまに。
本当、
うん、今までその 5S が出る前の記事とかでなんか iPhone 複数形の iPhone5 を iPhone5S S 小文字って書いてる時がたまにあって、
うん、
まあそれは 副作用というかそれがメインではないとは思うんですけどね。
それじゃあさらに複数形するね、 5S S S S ややこしい、ね、
じゃあ次 5S の話ですけど、
うんうん、
これはさっきも言いましたけど、なんかもう、いろいろ無茶な感じの、スペック的には、詰め込んだって感じだよね。
指紋認証あるし、CPU も上がったしね。
64bit。
そう、CPU64bit ってなんかこれがすごいですよ。この今日の時点で、この世界中で、あの、モバイル向けの ARM64bit コアっていうのを持ってるのが、今アップルしかないっていうですね。で、例えば ARM も Qualcomm も NVIDIA もそのコア自体は 32bit で、多分 64bit コアが出てくるのが早くて次の CES とかで製品化されるんであれば、まあ早くて来年春とか夏とかなんで、ここでこう、コア的には1年アドバンスがあるっていうわけですよね。
なんかそこでよくわからないんだけど、64ビットになると何が嬉しいの？
まあ、単純に言えば速くなる。その ARM の、その、なんだろう、ARMv7 のアーキテクチャから完全に切って、 新しいインストラクションセットになってるんで、まずレジスターが増やせると。あの、インテジャーレジスターが32本になって、フロートも倍になって。
うん。
で、あとはパイプラインも仕切り直しできるんで、そのメモリ空間とかレジスターサイズっていうよりはパフォーマンスアップに貢献してるっていうのが一番じゃないかな。
パフォーマンスアップすんだ。まあ一応今回2倍にはなるって言ってるけど。
そうそう、2倍。
A6 チップと比べて最大2倍高速？
最大2倍ね。
うん。
なんか一応フィルシラーのそのスライド1枚のところにさっき今言ってたみたいに、こう、インストラクションセットがモダンになって、インテジャーがどうのこうのみたいな、多分聞いてる人はよくわかんなかったような感じのスライドが入ってましたけどね。
まあ特に ARM のそのインストラクションセットがこれまではなんて言うんだろうな。その、かなり無駄が大きいっていうか、
うん、
性能の低い組み込み向けに最適化されたインストラクションセットだったのを、
うん、
もうちょっと モダンな、あのデスクトップに近いインストラクションセットに持ってこれたっていうのが結構大きいんじゃないかな。
うん、じゃあ、あれか、インストラクションセットをリセットできるから、それに合わせて書いたやつは速くなるっていうことか。
うんうん。
じゃあ、64ビットで書かないと逆に言うとそのメリットは享受できないってことだよね。
多分そうだね。どういう設計か分かんないけど、32ビットエミュレーションモードとかだとそんなに速くないのかな。まあ、ちょっとそこは分かんないですね。
うんうんうん、
一応まあ32ビットのアプリもそのままあの動くようにはなっているけども、
うん、
まあ、あの、あれですか、X コードとかをアップデートして、それ用に書き直せば64ビットで動くようにできるっていうことなんですかね。
そうそうそう
そ
う。
それってでも iOS 7というか iPhone 5S でしか動かないものになってしまうということはないの？
だから両方いるんだよね。
そう、ファットバイナリーにして、
あ、なるほど、
まあ、64ビットと32ビットと、
ね、
iPhone3GS とか用の。
なんかそれ昔 Mac がそういうのやってた。
もう何回もやってるよね。68K から PowerPC になる時もやったし、PowerPC からインテルになる時もやったし、ね、うん。
そうそう。
好きだね、本当。でもあれってさ、モバイルでそれやると、ね、そのディスクのサイズ倍食うとかさ、ファットバイナリーにすると。
うんうん。
まあ、バイナリだけが大したことないのかもしれないけど、
まあ、うん、コードサイズだけだから、まあ、2メガとか3メガとか、そんなもんじゃないかな、多くて。
でも、メモリに乗った時も64ビットだと、まあ、大体でかくなるよね。
多少は、その。
多少じゃないよ。結構でかくなるよ。
いや、その。
3割、4割は軽くでかくなる。
リテラルが倍になるってのはあるけども、
うん、
命令自体は、その、レジスター数が増えて少なくなるんで、まあ、3割、4割は増えるかな。でも、それでもそのコード自体は数メガとかの単位だと思うよ。
まあ、メモリの、あのスペックとかは公開してないんで、想像するしかないけどね。
うんうん、
でも、ポイントのサイズ自体は増えるから、やっぱりヒープもどんどん、あの早いペースで消費されていくよね。
まあ、多少はね、多少は。
うん、だから、やっぱりトータルで僕の経験的には3割、4割ぐらいはメモリ使用量増えるから、なんかそれとオフセットするような気がしなくはないんだけど、メモリって結構いっぱい積んでるのかね今回。
うん、多分1ギガかな、2ギガかもしれないけどね。
なんかじゃあメモリの容量っていう意味では減ってる感じかもわかんないね。64ビットのアプリ使ってる上ではよりクラッシュしやすくなってるとか、うん、そういう副作用もありそうな気。
どうかな。 iPhone5 って何メガ積んでたっけ。512、
いや1ギガあったんじゃないかな、忘れた。なんかいつも忘れるんだよな。
うん、公式には
公開されてないから、
うん。
そうそうそう。結局だからあのアドレス空間が広がるっていう意味では、その4ギガ以上積んでないと64ビットの恩恵ってまあ基本的にはないじゃん。
4ギガ必要？
うん。4ギガが32ビットの壁でしょ？トータルの。
まあアドレッシングっていう意味ではそうだね。
うんうん。で、うん、まあそれに到達することはまあ相当先までなさそうっていうか。DRAM のリフレッシュ自体が相当バッテリー食うから、うん、モバイルでメモリ増やすのはやっぱ慎重にやらないといけない。まあでも Apple はトータルで見てメリットがあると判断したから60ビットに行ったんだろうけど、ここは結構紛糾するポイントだという気がするけどね。
チャットルームによると iPhone5 が1ギガで 4S が512メガ。
ああ、そうなんだ。
なるほど、なるほど。
うん。
じゃあ2ギガいってるかな？どうかな？
2ギガあればね、トータルで見て容量も増えてる感じになると思うけど、
うん、
まあひたすら富豪の道を行く感じだね。
うん。
オープン GLES のバージョン3っていうのは、
そうそう、それも大事なポイントで、その CPU の方が、64ビットにして高消2倍パフォーマンスになったと。で、オープン GLES3 が、イマジネーションテクノロジーの GPU をこれまで iOS ずっと使ってるんだけども、イマジネーションテクノロジーの GPU で、OpenGLES3 をこれまでサポートしていないので、ハードウェア的にサポートできないと。その OpenGLES3 のスペックがだいぶリストリクティブっていうのかな。かなり厳密なスペックで、いろいろそのテクスチャーフォーマットであるとか、ハードウェアの機能も規定されていて、で、これまでな、そのイマジネーションテクノロジーの GPU でサポートしてなかったのを、今回サポートしたっていうのは、まあ、可能性としては2つあって、1つ目がイマジネーションテクノロジーのローグっていう次世代の GPU を使っているか、もしくはその Apple 内製で、イマジネーションテクノロジーの GPU の IP を買ってきて、PowerVR の IP を買ってきて、自前でカスタマイズしてるか、どっちかかなと。で、まあ、多分、ローグを使ってるんじゃないかな。
結果、どういうことが良くなるの？
そうすると、パフォーマンスが、iPhone5 比で、2倍になっていると。で、これくらいのレンジのパフォーマンスになると、だいたい Xbox 360と、いや PS3 と同等のゲームが動くようになるのね。
マジで？
そうそう。フォースパー的に、PS3 がだいたい 300GFLOPS なんだけども、多分 iPhone5S も200GFLOPS から 300GFLOPS にいってるんじゃないかなと。
へえ。
まあ、デモのね、ゲームとかすごかったもんね、映像が。
なんか、インフィニティブレードやってたけど。
うん。で、この先の、流れで言うと PS4 がだいたい PS3 の8倍くらいのパフォーマンスなのね。で、この8倍に追いつくまでにあと何年かかるかっていうと、フィルシラーのそのプレゼンでは、5年かけて iPhone 初代から iPhone5S で
56倍だっけ、
まあ、56倍、
うん、
だから今の8倍に到達するのは多分まあ 3年から4年くらいでできるんじゃないかな。
本当かよ。
いや、一応ロードマップがこうあるわけよ。
なんかクロックはもう上げれないとかいう話をしてたよね、 CPU の。
うん、そう、 CPU のクロックはだいたい2ギガくらいで頭打ちじゃないかな。それ以上上げるとそのバッテリーも食うし、それほど効果がないと。
で、コアを増やすのも大変だっていう話なんじゃないの？
コアはまだ増えていくかな。今4コアくらいで動いてるけども、
うん、
まあ16コアくらいまで行ってもいいんじゃないかな。
デスクトップ超えちゃうね。
うん。で、あとは GPU の方だけども、例えばそうだな、ベクターユニットが今のデスクトップの GPU って2000個とか4000個とか入ってるのね。
うん。
で、それが iPhone 5S とかだと多分まだ100、200とかのオーダーなんで、まだあと10倍くらいは速くなる余地があると。
そう見るか。速くなる余地がある。うん。
っていうんで、あと3、4年したら PS4 相当のゲームが iPhone の6か7か8か、かかんない、
どうすんのそんなの作って。どういうことね。
携帯、まあできるに越したことはないのかもしれないけど、もうすごいハードコアなゲーマーじゃない人にとっては別にそんなのいらんしって話になっちゃう気がするね。
いやそれがね。
いや、聞く相手間違えたね。ハックに聞くとね。
この使いどころはいっぱいあって、
うん、
そのオープン CL を使って、まあ、イメージプロセッシングでもいいし、AI でもいいし。
オープン CL そんな流行ってないじゃん。
これから流行る。
これから流行るってだいぶ前からやってるけど。
まあでもあれだね、この Apple のページによると、うん、iOS 7と全ての内蔵アプリケーションは A7 チップに合わせて最適化されています。その例、良い例がカメラアプリケーションですって書いてあるんで。まあ、なんかカメラのその、あれですね、10枚、秒間10枚だか忘れましたけど、あ、もっとか。
うん、
なんかババーって撮って、いろんな画像認識してやったりするのもそういうのを使ってできるってことなのかな。
ベストのやつが ックアップしてくれたやつか。そういうのをリアルタイムに計算できる。
うん。で、かつ、まあ、ここまでレベルが上がったらバッテリーの駆動時間に影響が出るのではと思うかもしれませんが、みたいな、驚異的なエネルギー効率を持つように設計されていますって書いてますけどね。
なんかそういう方向性になってきたよね。その専用のものをこう、安いっていうか、その消費電力的に安いやつにやらせるみたいな。なんか今回なんか M7 って、モーションコプロがついたっていうのも一個のトピックだったよね。
うん、これは A7 のと協調して動くもう一個のプロセッサーみたいなことですかね。
うんうんうん。
加速度センサー、ジャイロスコープ、コンパスからのデータを測るタスクを処理するように特別に設計された子プロセッサー。
うんうんうん。
ということなので、まあ基本的なユースケースとしては、その、まあナイキプラスみたいなアプリとかに、今のその iPhone5 とかだとバックグラウンドで動いて GPS とか加速度センサーをアプリが制御して、こうデータをトラックするんだけど、そうじゃなくて、5S の本体と M7 コプロセッサーがもう効率よくデータを集めて、で、ナイキープラスとかにはそのデータが集まったところで多分 OS 側からデータをプッシュするというか、コアモーション API っていうのでプッシュするので、うん、こういうふうにバッテリーに負担をかけることもないし、
うん、
そういうアプリと協調して動くことができるっていうことですよね。
うん。なんかこれってあれでしょ、あの、ストリーミング的にすごい分解能で大量の、あの、データが入力があるときに、それ毎回 CPU 使ってたら、あの、熱の効率が良くないんで、専用のやつにちょっと仕事やらせましょうっていうことだよね。
うん。うん、まあ、あとはその、ベースバンドチップなんか、あれ中にもう一つ別のコアが入ってんだけども、多分それと同じように M7 中にも ARM かなんかのコアがもう一個入ってて、
ほうほうほう。
その、常時電源オンで、その、回してるんじゃないかな。
うん。なんかそんな感じですよね。
うん、
ずっと計測する常時オン向けというか。
なんかね、あの、Android だとモトローラのモト X っていう、あの、新しいデバイスは、ずっとマイクがオンになってて、まあ、Google って、OK Google かなっていうと、あの、触らずに、あの、ロックスクリーン立ち上がったりするみたいなんだけど、それはなんかそのマイクと、そのマイクを受け取るところ専用に別の、プロセッサーなのかバッテリーなのか両方なのか、そういう風になってるって言ってたんで。
まさに同じ感じだね。
考え方としては似ているかなって思ったんですけど。
うん、
あと、記事というか、紹介見てると、その M7 で得た情報をなんか OS 側にもフィードバックしているので、なんか、例えば車に乗って移動し始めたら、その Wi-Fi をスキャンするのやめたりとか。
ああ、なるほどね。
面白い。
ずっとこう iPhone が机の上に置いて、で置かれていた場合、そのネットワーク接続のタイミングを減らすとか、なんかそういう、まあ今までもそうやろうと思えばその OS 側でこう CPU で定期的にやればできたんだと思うんだけど、この M7 があることによって、まあそれをプッシュ型と言っていいのかわかんないけど、
うんうんうん、
自動的にできるようになったっていうイメージがあります。
はいはいはい、面白いねそれ。
うん、すごいすごい。
うん、なんか未来を見てる感じがするな。
うん、なんか、Google もね、この、あの、自分が運動してるかどうかとか、動き始めたとかいうのは、なんか Android で撮れるようになったみたいな、この Google I/O の時に言ってたけどね。
そうそうそう。
まあこれでもハードウェアというよりは、そういうのを OS 側につけて、アプリが API として使えるっていう意味では一緒なんだけども、ハードウェアがそこまでできるという意味では、うん、Google の場合はね、Android 全部のデバイス、Google が設計してるわけじゃないんで、そういう、ここまでうまくはできない気はするんだけど。
そう、ハードウェアとインテグレーションして、さらにそれを OS 側の、その、何
最適化。
元データとして使うっていうのは、うん、なかなか、さすがよくインテグレーションしてるなっていう。
うん。
うん、
これなんか、フィットビットとか、アップとか、ジョーボーンの、は、まあ、涙目ってことはないんだろうけど、やっぱりね、その、iPhone 持ち歩く、
うん、
プラスさらにこう、フィットビットとか、腕に巻いてとか、まあめんどくさいですからね。
まあそうだよね。
うん。
まあハードはやめてアプリ専業で仕切り直すとか。
ナイキは結構いい位置にいるというか、フィルバンドはあるんだけども、まあソフトとしても、こうアップルとうまく組んでいるので、
うん、
できましたね。
うん、そうそう。 ナイキプラスゲームセンターに対応とか地味に発表
して。ああ、言ってたね。
ああ。あとはカメラですか？
カメラね。
まあカメラはまあ毎回毎回こう良くなっていくのは良くなっていくんだけど。
今回すごいのがついたよね。うん、あの2色のストロボ、フラッシュ。
うん。これは、
びっくりするよね。
フラッシュを当てるときに、今までだとフラッシュの光と部屋のこうバックグラウンドの光とかが干渉してっていうのがあったんだけども、今回はストロボが2色ついてって、白い、その、なんていうの、寒色系の白いフラッシュと、あったかいフラッシュが2個ついてて、それを1000以上の組み合わせてから、自動で選ぶと。
うん。環境を認識して、それに最適なものを選ぶっていう感じだよね。
うん。
すごいね。なんか今までのそのカメラとしてもそういうものってあんまりなかったじゃん。
もうコンデジの、もう完全に超えちゃってるような感じだもんね。
だよね。だからそれを見て思ったのは、やっぱもうカメラ自体もそのソフトウェアの世界がかなり重要になってきてるっていうか、その環境情報を取り込んで、それのフィードバックをもとにそのフラッシュ調整するみたいなのってまさにソフトウェアの話じゃない？
うん。
だからそういう領域でしか出てこない発想とかさ、そういうものが求められる状況になってきて、ますますそのデバイスメーカーというかカメラメーカーとかも部が悪くなってきてる気がするよね。
うん。まあ、単純にカメラの性能だけ見ても、120フレームの 720p のスローモーションとか、あとはバーストモードっていうのは1秒間20回連続写真で、しかも自動認識してどれが一番良いかっていうのを選んでくれたりとか、うん、やっぱりその Android のカメラって、まあ僕が使ってるのは本当しょぼい、Nexus 4のカメラとか本当しょぼいんですけど、まあいろんなメーカー、サムソンとかね、HTC とか出してるけど、まあピクセル数はどんどんでかくなってるけど、結局出来上がった写真とかホワイトバランスとかもう全然うまく撮らないと、結構ユーザーのうまさ頑張って調整しないとっていうところもあるんだけど、まあ
そうだよ、
ね、iOS のカメラはもうある程度やってくれるっていうのもあるからね。
あと今回そのフィルシラーが言ってたのは、なんか珍しいこと言ったなと思ったのは、センサー大きくしてかつ高解像度は追求しないって言ってたよね。
ああ、ピクセルを大きくしたって言ってた。
そうそう、ピクセルサイズ、そのセンサーの受光サイズを大きくして、
うん、
で、その感度を上げる。
うん。
うん。そういうことって、まあ、カメラメーカーってもうある意味軍拡競争みたいな感じでさ、高解像度にどんどん行くみたいな、
うん、
ここにどうしても行っちゃうんだけど、それに対するアンチテーゼを投げかけたみたいな。
まあ、カメラは本当 iPhone のカメラは。今でも 4S のカメラでも多分 Nexus 4より全然いいと思うから。
うん。
うん、まあ、なんだっけ、Windows フォンの Nokia のやつとかは、カールサイスのレンズとか使ってるんで、ちょっといいかなって思うけど、Android のカメラで、それだけいいっていうのはなかなかないんでね。
うん。実際、F2.2 の今回カメラだけど、
うん、
ね、iPhone とかで撮ってって、デジカメでちゃんと撮れないのに iPhone だと綺麗に撮れる時とかあるから、カッターちゃんと降りて。
うん、
うん、結構感動するよね、iPhone のカメラは。
最後ってわけじゃないですけど、指紋センサーですけどね。
うん。
タッチ ID。
あれは早く使いたいな。
これは、まあ、ピンコードを入れる代わりに、ホームボタンのところを指でタッチすると、一瞬で解除できると。
マスターパスワード的に使えるっていう話だよね。それ登録しとくと。
それは今のところマスター的に使えるのは Apple の、iTunes Store と App Store と iBook だけ。
はいはいはい。
なので。
あ、じゃあアプリ単位か。
うん。サードパーティーのアプリへの許可は基本的にしない。今はしないと。まあ将来的にもしかしたらその、公開するのかもしれないけども、今はしていないので。
なるほど。
まあデバイスをアンロックするっていうのが一つと、あとは、その、アップストアで買うときに今は毎回こうパスワード入れなきゃいけないんだけど、代わりに指紋を使うこともできると。
うん、タッチ ID は SDK もあるよって言ってるね。
ん？言ってる？
うん。
昨日言ってた。
チャットで言ってる。
SDK もある。うん、まあこれ NDA 情報だと思うんですけど。
まあまあまあまあ。
でも昨日の発表ではとりあえず指紋情報が、サーバーに送られることはないっ ていうのと、うんうん、iCloud バックアップにも送られることはないし、サードパーティーのアプリからアクセスすることはできないと。
あれ、あの A7 の中のセキュアメモリーに書くって言ってたね。
うん
うんうん。
まあその辺も A7 はなかなかアドバンストっていうか、多分その指紋情報だけじゃなくて、エンクリプションのキーとか、マスターキーをそこに置ければ、あの、海賊版対策とかもやりやすくなる
じゃないかな。ああ、そういうことね。
ああ、DRM 的な。
そうそうそう。
使い方ですか。
まあ確かメモリに置くと危ないからね。
うん。
うん、うん、うん。
そうそう。最近のアタックはそのバスのトラフィックを読んでやったりするもんね。
うん。あと予測するとかね、そのロケーション、アドレスの。うん。なんか最近のその、やっぱ、最近っていうかその、バイオメトリック認証とかで使うデバイスって、基本的にもうハードウェアレベルで、あの、タンパープルーフになってて、直接その、ね、信号的にアクセスできない場所にデータを保管しないと、うん、結構安全じゃないみたいな、うん、まあ結構昔から言われてる話で、うん。で、指紋ってさ、パスワードと違って変えれないじゃん。
うん。
一回盗まれたら終わりっていう、すごいリスクがあるから、やっぱり、ちょっと慎重にはなってんだろうね。だから多分 API 的にも、その、オーセンティケーションに成功したか失敗したかっていう、その、フルーフォルスぐらいしか取れないようになってるんじゃない？
まあ、その、フィンガープリントの値自体を取ることは絶対できないはずだから。
だよね。
うん。まあ、リクエストを投げてってことだよね。
うんうん。
ホームボタンと一体化したってのがすごいよね。
ね。
これは、まあ、場所的には、メイクセンスする場所ではあるけども。
うん。
うん、
ホームボタンって結構壊れやすいじゃないですか。
そうそうそう。下手ってきたらどうなんだろうね。
いや、だからサファイアにしたんじゃないの。強度を上げたって言
うん。壊れすぎてかなんかね、カチカチが効かなくなってくるよね、だんだん。
うん。
押さなくてよくなるんじゃない最後。
これってさ、やっぱりハードウェアを、まあリストアするときもそうだし、返品したらもうやり直しなんだよね、当然。
まあ、多分そうだろうね。
うん。
コピーとかできたら意味ないもんね。
意味ないからね。取り出せないようになってるはずだから、うん、いっぱい入れ
る。複数の指紋を登録できるっていうことなんで、まあ、右手と左手とかでもできるし、あとはまあ、家族間で共有するっていう使い方が、日常的にしてる人、してない人いると思うんですけども、まあ、子供になんかゲームやらせるときとかにも使えるしっていうことですよね。
何個でも登録できるんだ。
まあ、上限はあるような気がするけども、
うん、
一応複数の指紋を登録できるので、あなたが信用する人たちもあなたの iPhone を使うことができますっていうふうには書いてある。
それがよく考えられてる。
まあ、そのピンコードとかを共有するのと比べると安全な気はしますよね。結局今もしそれをやろうと思ったら、うん、その家族とか子供とかにピンコードを共有しなきゃいけない、もしくはもうピンを使わないしかないので、まあそれに比べたら全然いいかなっていう気はするんですけど。なんかね、こう、ツイッターとかだと、なんか寝てる間に、こう、指を使ってアンロックできるじゃんみたいなツッコミが結構入ってて。
うん、あったあった。
うん、まあほとんどそれ日本の人なんですけど、何なんだろうね。そういう考え方があるのかな。
よくわかんない。それだったら4桁の暗証番号は9999回のブルートフォースで解けるって言ってたのに、まあ、変わんないような気がするけど、
うん。4桁はね、だってもう誕生日とかさ、生年月日とかさ、いろいろ使えちゃうので、なんかそっちの方が全然、あれだよね、横から見てら大体わかるしさ、なんか家族とかだったら ね、
うん、ね。盗み見できるしね。
うん。なんかアンドロイドのあの、パターンロックとかもうデフォルトだともう軌跡が画面に表示されちゃうんで、もう横から見てたらすぐわかるよね。
うんうん、
あれまあオフにできるんだけど、オフにするとすごい解くの難しくなるし、
うんうん、
まあバランスとしてはいいんじゃないかなと思いますけどね。
うん、あれって結局ピンでバックアップはできるんだっけ、その指紋のトラブルがあった場合に。
うん、そうだろうね。あの、一応なんだっけ、これ自体はオプショナルだっていうことだし、
うんうん、
てか指だけで認証でき、指でしか認証できないようになっちゃったらもう
まずいよね。
うん、
それはそれで
多分大変なことになると思うので
。
あとはまあ、カプパチーノでは必要ないだろうけど、まあ雪が降ってる時とかに、いちいち手袋を外さないとロックできないとか
。そうなっちゃうよね、確かにね。
なるので。まあ、利便性の意味でも、まあ両方使えるのは当然そうだろうなと思います。
うんうん。
指紋付き手袋とか出るかもね。
それはないだろ。
それは
あのタッチできる手袋みたいなやつ
そうそう、あんな感じ。
あ、だけどなんか ね、これインタビューのあったかわかんないんですけど、コピーした指紋ではできないようなことをほのめかしてたような気がします。なんか、多分、ちゃんとその、センサーが発するその光とかにちゃんとこう、反応する あまり細かいことは言ってなかったと思うんですけど、だからそう、
まあ、早い話。指らしいかどうかをチェックする。
早い話、指を切り取ってやるとかではダメみたいなことを、まあ完全に対策ことはできないと思うんだけど、そういう話はしてた気がします。
うん、切った指ではダメってどっかにあったね。
ね、24の世界だけどさ。
静脈がないとダメとかなの。静脈に違うな。
結局これってでもハードウェアじゃなくてソフトウェアなんだよね。これって。まあ CPU の。
そうなのかな。まあパターンリカグニションではあるだろうね。
うん。だからその辺はどうにでもなるのかもしれないけど。
うん。
多分、まあ、切った指ではダメみたいなことは読みました、どっかで。うん。
まあでも、アップルが製品にして出してくるぐらいだから、相当ちゃんと研究して出してきてるはずだから、
うん。
そこがすごいよね。まさかコンシューマープロダクトで一番最初に触れることになるとは思わなかったけど。
まあ一番最初って話だと、まあ日本のガラケー、ね、東芝がやった。
東芝のラプトップとか、ラプトップとかについてるね。
ああ、あったか、そっか。
うん、一時期嬉しがって使ったけど、あんま使ってないな。
ただ多分そのラプトップこそが多分それあれじゃないかな。なんか CPU 上に、あ、メモリ上に残っちゃってて、
うん、
なんか指使、指紋で解けるんだけど、なんか暗くすると、できちゃうみたいな。
うんうん。
実装がしょぼいからっていうのを昔読んだ気がします。うん、
ああ。
ありがち。
でもこの中、あれでしょ？提供してる会社はオーセンテックっていう多分、アップルが買収した会社で、うんうん、これは東芝の最近出た、最近でもないのかもしれないけど、にも提供してたのと同じ会社らしいので、技術的には同じものみたいですよ。
なるほどね。
うん、まあ、ただハードウェアと強調して作れるという意味では、まあ、アップルにちょっとメリットがあるかもしれないけどね。なので、最初の方に言ってた話とちょっと、変わるかもしれないけど、やっぱ、まあ、どうですかね、100ドルの差だったら僕は、4S を買った方がいいと思うんですけどね。もし買えるんだったら。
S ですよね。
うん。
いや、もう CPU だけでそれだけの価値は。
まあ、そういう人はあんまりいないと思うけど。
そう。
だけど、どうなんですかね。うん。でもやっぱりこう、チャレンジャー精神というか、なんか、人柱的な雰囲気も若干漂っちゃってる気がするんだけど。そんなことはない。
まあ、指紋認証とかかなりチャレンジだよね。
64ビットとかさ。
うん。
まあ、どうかな。まあ、パフォーマンスアップしてるっていうのは順当な路線な気が。その指紋はよくわかんない。指紋はアプリケーションがこの先出るかどうかだよね。アプリケーションってソフトっていう意味ではなくて、こう、ユースケースというか。
あれだよね。だから、僕が思ったのは、まだこれ多分先の話だけど、例えば iPad とかで、マルチユーザーアカウントが、まあ、iOS8 とか9とかでもしできたら、指タッチしただけで誰かわかるじゃないですか。
ああ、なるほど。
だそこでアカウントスイッチできたらいいな
って。すごいじゃん。なるほど、ね。すごいじゃん。
うん。
iPad はそれ入るかもね。
面白い。
それはね、いちいちユーザー名とパスワードをこう入れなくてもいいわけでしょ。
うん。未来だな、それ。Mac に欲しいね。
あ、Mac に。Mac のね、タッチパッドを触って。
タッチパッドにしてみたい
な。確かに Mac に欲しいな。
ユーザースイッチできる。
なんかね、アンドロイドフェイスアンロックっていうのがあるんですけどね。
ああ、あるね。
フロントフェイシングカメラに自分の顔を映して、認証を解くっていう。
うん。
まあ、ギミックとしてはすごくいいんですけど。
まあ、写真見せたらそれで。
うん、入れるし、
ね。クリアでき
る。全然便利にならないっていうのがあるのと、なんか知らないけど、Google 的にはそれあまりセキュアだと考えてない。まあ、当然だよね。
まあ、
その、写真を使えばセキュアじゃないわけだから。なので、その VPN とかの機能を OS で使ってると、それはなぜか使えなくなっちゃうんでね。うん。ちょっとね、まあ、Android、中途半端なんですよ、その辺が。
うん。なんか、日本のタバコの自動販売機も顔認証とかってね。
あ、あったあった。
うん。あれも全然効かなくなっちゃったけど。
それって、あれでしょ？自動販売機のとこに写真を出すと。
そうそう。
まあ、写真を撮
る方が買えるっていう。うん、
あれってさ、登録した写真って意味じゃなくて、その人が20歳以上に見えるか見えないかって話なんだよね。違ったっけ？
うん、そういう話だと思う。
それもなんかすげえ発想だよな。
勝手に年齢を推測して。
ちょっと老けてる19歳とかだったら、まあいけるってことだよね。
まあそういうことだね。
童顔の25歳とかさ。
うん。
なんかね、指紋の話が出るともう結構 NSA 的な話題で、こう、あ、この指紋を取った情報が NSA に渡されて、どうのこうのみたいな。
うんうんうん、
結構。
バックドアがあってとか。
うん、ありましたけど。
てかもうすでに渡してるじゃん。空港で。
まあ僕たちは渡してる
けど、ね。渡してるんだけど、まあアメリカ人はそうじゃないし、あと NSA とね、USCIS と、CBP は情報を
縦割りだから、
縦割りだから共有してないという前提ではあるんですけど。
なるほど。
だけどどうなんだろうね。でもやっぱりなんか、この間見たブログ記事で、その、エドワード・スノーデンとか、ウィキリークスの、
うん。
うん。
あ、3G。
うん、3G とか、そういうのを全部こう、航空会社のフライト名簿の情報を NSA とかが、取って、それは UCS、USCIS とか CBP に送って、こいつが来るはずだからっつって、ディテインして、尋問しろみたいな情報をやってるみたいだから、うん、まあ、そういう話でいくと、まあ NSA にもし渡ったとしたら、まあ、さらにできることが増えるとは思うんですけど、
うん、
まあでももうね、うん、NSA はすでにもう全部知ってるから、
うん、しょうがないです。これ以上。
てか、パスワードも知ってるだろうからね。マスターパスワードのバレてたら、もう指紋とかどうでもいいよね。
どうせね、指紋なんてこう、そうだよね。空港のところにいくらでも取れるわけだからね。うん。
いや、ウェブに送ってるパスワード盗まれてたらもうどうしようもないよね。
まあ、さっきも言いましたけど、どうせ100ドルの違いなんで、今買うなら 5S を買った方がいいとは思うんですけども、っていうのは僕個人的な考え方だけども、うん、まあそれでも安い方がいいとか、色が選ぶ方がいいとかっていう考え方もあるだろうし、まあその辺はどっちでもありな感じですかね。まあ僕らの場合だと 5S だと思うけど。
てか 5S 多分売り切れるのも早いんじゃない？
うん、あんまり数が出なそうだしね。
うん、玉数がなんか少なそうな気がするから、早めにやっぱ並ばないといけないな。
うん、
まあ 5S おすすめですよね、やっぱね。
まあテクニカルには 5S 一押しで。
色はどうですか？
色はスペースグレー。
僕はゴールドなんだけど。
このゴールドはね、画面見ると、うん、そんなにキラキラしたゴールドではないと思うので、
うん。もうちょっとシャンパンっていうかね、薄めのゴールドでしてくれればよかったんだけど。まあでも、うん。新しい色なんで、これを選択しないという選択肢がない。
僕は、発売日は、日本にいるんで、帰ってきてから、多分オンラインでも、まあ、買えるとは思うんですけどね。
うん、
シッピングにちょっとかかる気はするけど。
はい、
僕の場合は、今まだ AT&T の契約が残ってて、
あ、まあ、
いろいろ計算したんですけど、AT&T の契約を切って、夜勤払って 4S 売って、アンロックを買って、なんか T モバイルとかにした方が、1年ぐらいでペイするんじゃないかなっていう計算をしてみたので、あ、もうこれ僕用じゃないんですけどね。奥さん用に買うんだけど。
うんうん、
だから、まあそういう風にしようかなと考え中ですね。
うん、
ただなんか iOS 7とかも、発売日当日に買って大丈夫なのかなっていう不安がちょっとあるんで、
まあ多分ダメだろう、ね。
まあ、ボロボロじゃないかな。
誰一人。
だから少なくとも 7.0.1 というか、とか 7.1 とかが、
だいぶ先っぽいよね。
待って。まあ待たなくても多分、だからすぐ買えないような気がするので、徹夜して並べば買えるだろうけど、僕の場合はまあ年末とかでももういいかなって思ってますけど。
うん、うちもそうね。そんな焦らずに、並ばずに。
あ、そうなの？
まあまあ、受験はね、並ばないとダメだろう。
まあ宗教上の理由により、並ばないといけない。
ラスベガスの炎天下の中、並んで。
いやいや。
さすがにモールの中とかじゃないの？冷房効いてるでしょ。
そうそうそう。
てか、外にキャンピングしてたら危険だよね。
そうなんだ
けど。命の危険がとか言って。最近はもうそんなでもないんだけど。
ああ。うん。
まあ待てば買えるしね。
まあそうだけど。iOS 7がどっちにしてもね、チャレンジャーだから。
それが、デバイスはよ。そうな、それが不安でさ、この間 iPad mini をもう買ってしまったんですよね。こんな、ダメなタイミングで。まあ僕用じゃないんだけど、
うん、
まあ次 iPad mini が10月とかにも知ってたとして、 うん、7が最初から乗ってると思うんだけど。
あ、それを避けるためにな
んかそれが、うん。など、保守的な考え方から。うん。
確かに実用になるのは結構先かもわからん。
うん。
うん。まあ今回64ビット対応もして、UI も変えてなんで相当チャレンジングだよね、ソフトウェア的には。
なんでいつもぶっ壊すんだろうね。
信者の人たちが人晴らしらになってくれて。
燃え上がってるの
こうやってブツブツ文句言いながら買うんだよね。
そうそうそう。
何俺だな。
切った指でダメなのどうやってテストしたのかって
。確かに。
まあさすがに指を切った、まあ、中国の工場で指を切ったとか言ったらもう大炎上するだろうからね。まあ模型とか作ったんじゃないのかね、うんうん、
この間ディスカバリーチャンネルでこう指が切れない電気ノコギリの開発物語をやってて、それでは指の代わりに魚肉ソーセージとかでテストしてて、
ああその
そうソーセージをこうピッとやると切れないと。
へえ、
まあ、なんでもない。
これ、足の指とかでもできるのかな？
ああ、登録してみるといいかもしんない。
できないことはなさそうな気がするんだけどね。
うん。
生体反応があって、指紋があればね。
指紋があって。
うん。
できる、できる。
まあ、そのとこっすかね。番組の紹介したページは、rebuild.fm/20 のショーノートから、見てください。と、iTunes のページで、レーティングとかレビューとかをしてくださる人がもっといると嬉しいので、rebuild.fm/iTunes か、もしくは、ホームページの上の方にリンクがあるんで、そこから、どしどし、レビューとか星とかをお願いします。はい。じゃあ、そんなとこで。
はい、
はい、
ではお疲れ様です。
ではまた。
どうも。